はい、こんにちは、福井高専数学科の長水です。
はい、同じく、高専の電子情報工学科3年一並です。
はい、高専ライブ数学の部屋第3回ということで、今はずっと、高専の授業、数学の授業の紹介をしていますが、はい、前回で3年生まで、はい、でもっと早く終わるかなと思ったら3回かかってしまいましたけどで今日はまあ4年生からということで、まあ、これはまあ4年生の教科書を持ってきました、はい、で一並さんはまだ見たことのない。
ないですね、
はい、で4年生になると実際は3年生の内容が全部終わればその何でしょう、このね目次にあるような内容で、ベクトル解析、それからラプラス変換、フーリエ解析、それから複素関数論ですね。でこのまあ4つの内容を解析3という授業と、それから応用数学という授業で、学習するわけなんだけど、うん、だいたい最近は3年の内容が終わらないので
そうなんですか。
はい、で今一並さんは電子情報の3年で、ちょっとこの間担当の先生に聞くと教科書をこう順番を変えてやってると、
はい、
ね、で微分方程式は少しやる、
はい、
大丈夫ですか、
はい、
で今はちょっと教科書戻って関数の展開をやってるとか、
はい、曲線の長さ、
長さとかね、あのね、なんかそんなんやってるとかっていうことなので、まあ最近は二変数関数がちょっと残ってくることが多いですね。うん、で今3年生までは y イコール fx とか、例えば、まあ、中学校でいうと二次関数とかね、そういうので高専に入ってきてその一変数の三角関数だとか、そういう関数を、まあ、微分したり積分したりするんだけど、3年生の後半とか、まあ、4年生は二変数の関数ですね、z イコール f の xy。
へ、
うん、なんかそういう関数を、まあ、対象にします。で、まあ、グラフは一変数だとまあこう曲線になるんだけど、二変数っていうのはこの、まあ、こういう机が平面なのでこの上にある関数があるとしたら曲面がグラフになります。だからなかなかちょっとイメージしにくいんですけどね、
はい、
うん、で、一並さんはまあ電子情報工学科なので、例えばこの内容だと多分ほとんど関係がある専門と、はい、あるはずなんですが、電気系だと例えばベクトル解析とか、フーリエ解析とかっていうのは直接的に多分使って専門でも計算することになります。だからひょっとしたら、4年生でいきなり専門の方で先に出てくるかもしれません。
習う前に、
そうです、数学で習う前にですね。でこの辺りの内容は大学ではだいたい今2年生から3年生ぐらいだと思います、うん、工学部の大学でも多分1年生からはやらないので、高専の4年生って大学のね1年生と同じだから、だからちょっと前倒しにしてる感じです。うん、でこれを細かく説明するのもちょっとなかなか難しいかなと思うんですが、まあ一番最初に言ったように高専の数学っていうのはまあ専門科目との関係もねあるので、まあその専門で使う特に工学で必要な数学を特に4年生ではやります、
はい、
で5年生になると選択科目になってて、数学特攻っていうのが前期後期に、あるんです。
選択ってことは数学の他に何か別の選べる、
あります、はい、英語特攻、国語公読、哲学、経済学からかな、うん、で数学は、前期後期で担当の先生が違って、で今ちょうど後期なんだけど、後期今年は僕が持ってて、で、まあ、ここ数年僕が持ってるんだけど、前期は、大学編入の内容かな、うん、対策、編入対策っていうか あ、こういうのラジオで言って大丈夫なのかな、大学編入向けの問題演習が中心で、後期は今僕がここ数年は暗号理論を、
暗号理論
ってなんか難しそうだけど、要は素因数分解のお話から始まって、整数の性質とか、数学でいうと整数論っていう代数の分野なんだけど、その内容をこう勉強しながら、RSA 暗号という暗号の仕組みを勉強して、最後に自分で、ある英語の単語を暗号化して、で複合化するというところまでやります。でそれもすごい大きな数、本当はコンピューターだと、コンピューターだとというか、今暗号の世界では100桁200桁の素数が必要になってて、その素数を使っちゃえば、ほぼその暗号は安全っていうふうに言われているんですけど、でも実際にそんだけも扱えないので、授業ではグラフ電卓を使って20桁ぐらい、それでも20桁ぐらいの数を計算します。都市によってその担当の先生が違うのでやる内容は変わりますので、だから来年再来年順調にいけば5年生の時に、もし数学特攻を取ろうと思えば、その時の担当の先生のシラバスを参考にして、数学以外にもそういう国語哲学経済学があるので、また市波さんも、選択してもらえばいいと思います。
はい、楽しみに
、で、数学の授業で言うと、あと専攻科にも数学の授業があって、でこれは選択必修です。で、1年の後期に現代数学論、
現代数学
で2年の前期に工業数理で、今2年の前期は僕が持っててでそれはフラクタル理論をやって
ます。聞いたことないですね。
聞いたことない？フラクタル理論っていうのは、1年の時にパスカルの三角形やったでしょ。
はい、覚えてます。
でパスカルの三角形ってこう多項式を展開して係数抜き出すと、上から順に11121331という、でそれをずっと並べて偶数奇数で塗り分けなかった。
ちょっとすごい覚えてない。
偶数奇数で塗り分けるとすごく綺麗な模様が出てきたり、3で割って1余る数、2余る数、3余るか で塗り分けてもすごく綺麗な形が出てくる。でその時に出てくるのが、なんかこう同じ形、全体と一部分がよく似た形、数学では自己相似っていうんだけど、その全体と一部分が同じであったりよく似てたりする、そういう性質を持つ図形のことをフラクタル、フラクタルの定義は別の定義もできるんだけど、簡単に言うとそういうので、で、その話を半期やります。選択必修なので、今年は7人ぐらいしかいなかったからすごく楽でしたけど、だから高専の場合は1年生からずっとこう数学の単位っていうか授業の数も多いし、今も市波さんは解析と数理統計で50分で週4回やね、解析3単位か、
多分3単
位だから週50分で週5回、
はい、
数学と付き合ってる、
はい、
ということですね。どうですか、その今3年間ずっと勉強してきて数学。
そうですね、物理だとなんか自分のこの身近な生活のところに関係のある数式がたまに出てきたりするんですけど、数学だと公式は与えられて、それに当てはめたら解けるのも分かるんですけど、でもこれは一体どこで使われるのかなって思う部分は多少あります。で物理とかでその習った式が出てくると、あ、ここでこういう風に使われるんやっていうのが初めて分かるみたいな。
そうですね、最近はね、数学の方でも具体的な問題から入って、 まあ、最初第1回目の放送では、市波さんはなんか XY がいきなり光線で出てきて大変だっていう話をしてたと思うけど、うん、あの最近は光線でも具体的な問題から入ろうとか、特に光線だから専門の分野で使う数学なので、そういう専門や物理や科学の事例から数学に入ろうと、うん、だから僕も、まあ、今まではそうではなかったというか、数学を勉強してたんだけど高専で教えるようになって、例えば微分方程式を教えるときは、うん、やっぱりあの人口問題だとか、あとは何でしょうこの間やったのは、まあ、その温度変化だとか、うん、そういうのを、まあ、グラフ電卓もあるので実際にデータを取って、で微分の式を立ててっていう、うん、でそっから先が大体教科書に載ってあるので、 で式立ててから解きましょうと、で解いた後でその答えはどんな意味があるかっていうところまで、まあ、やったり、うん、だからああそうそうそう、この間前期で4年生で微分方程式やった時はその温度変化の微分方程式を使って殺人事件の殺人時刻の特定を試験問題に出しました。
それ楽しいですね、試験にやりがいありますね、うん、
あのちょっとね設定はちょっと難しいんだけど、あの教室に朝が来たらあの、ね、コナン君のように金田一君の方かな、金田一君のように学校に来たらあの人が死んでて、
それはそれで問題ですけど、
うん、そうそう問題なんだけど、でその時に体温を測ったら何度で、で1時間後に体温を測ったら何度で、その2つのデータからいつその人が亡くなったかっていうのを特定するというのもまあできるんですけど、だからまあそれをまあ応用すると、何ですか、あの土器とかあのそういう化石とかの年代測定も同じようにできます。方程式とすると実は同じ方程式っていうか、まあそれ近い、同じっていうとちょっとあれかな、まあでも基本的には同じような方程式なんですよ。だから実はその数学っていうのはその具体的じゃないからいろんなところに応用ができて、一つの式で例えばそういういろんな分野のいろんな問題が解けたりする、うんうん、だから確かに習ってる方からすると X って何とかY って何って思うけど、それは何でもいいからすごく役に立つっていうふうに、まあ、僕なんかは思うけどね、うん、まああのそういうことをまあ学校でね習っていきます。結構時間経ちましたけど、まあこれでひとまずは授業の紹介が終わったということで、はいはい、
無事5年間
を、はい、今日はかなり駆け足でしたが、
はい、
で次回はもう少しその授業をちょっと離れて数学、まあ授業の内容も含めながらの方がいいかな、含めながら数学の話とか、市波さんが今まで数学とか算数を勉強してきてちょっと疑問に思ったことなんかを話、
はい、
ね、できたらいいなと思っています、はいはい、じゃあまた次回も頑張りましょう、
はい
はい、じゃあ今日はお疲れ様でした。
ありがとうございます。